お酒でも飲むといいんだけど。はい、いえ、弟さん、アルコールの方に転換するといいんですよ。僕も昔、麻薬中毒になったことがあってね。あれは人が薄気味悪がってね。アルコールだって同じようなものなんだが、アルコールの方は、人は案外許すんだ。弟さんを酒飲みにしちゃいましょう。いいでしょう。私、一度お酒飲みを見たことがありますわ。新年に私が出かけようとしたとき、うちの運転手の知り合いの者が、自動車の助手席で、鬼のような真っ赤な顔をして、ぐーぐー大いびきで眠っていましたの。私が驚いて叫んだら、運転手が、これはお酒飲みでしようがないんですと言って、自動車から降ろして、肩に担いで、どこかへ連れて行きましたの。骨がないみたいにぐったりして、なんだかそれでもブツブツ言って言って、私、あの時初めてお酒飲みってものを見たのですけど、面白かったわ。
僕だって酒飲みです。
あら、だって違うんでしょ？
あなただって酒飲みです。
そんなことはありませんわ。私はお酒飲みを見たことがあるんですもの。まるで違いますわ。上原さんは初めて楽しそうにお笑いになって。
それでは弟さんも酒飲みにはなれないかもしれませんが、とにかく酒を飲む人になった方がいい。
帰りましょう。遅くなると困るんでしょう。いいえ、構わないんですの。
いや、実はこっちが窮屈でいけねえんだ。姉さん、会計。
高いのでしょうか。少しなら私持っているんですけど。
そう。そんなら、会計はあなただ。
足りないかもしれませんわ。私はバッグの中を見てお金がいくらあるかを上原さんに教えた。
それだけあれば、もう二三軒飲める。バカにしてやがる。上原さんは顔をしかめておっしゃって、それから笑った。
どこかへまた飲みにおいでになりますか？とお尋ねしたら、真面目に首を振って、
はい、や、もうたくさん。タクシーを拾ってあげますから、お帰りなさい。
私たちは地下室の暗い階段を上っていった。一歩先に登っていく上原さんが、階段の中ごろで、くるりとこちら向きになり、素早く私にキスをした。私は唇を固く閉じたまま、それを受けた。別に何も上原さんを好きでなかったのに、それでも、その時から私に、あの秘め事ができてしまったのだ。カタカタカタッと上原さんは走って階段を上がっていって、私は不思議な透明な気分でゆっくり上がって、外へ出たら川風が頬にとても気持ちよかった。上原さんにタクシーを拾っていただいて、私たちは黙って別れた。車に揺られながら、私は世間が急に海のように広くなったような気持ちがした。私には恋人があるの。ある日、私は夫からお小言をいただいて寂しくなって、 ふっとそう言った。
知っています。
細田でしょ。どうしても
思い切ることができないのですか。
私は黙っていた。その問題が、
何か気まずいことの起こるたびごとに、私たち夫婦の間に持ち出されるようになった。
もうこれはダメなんだ、と私は思った。ドレスの生地を間違って裁断した時みたいに、もうその生地は縫い合わせることもできず、全部捨てて、また別の新しい生地の裁断に取り掛からなければならぬ。
まさか、そのお腹の子は、と、ある夫に言われたときには、私はあまり恐ろしくて、ガタガタ震えた。今思うと、私も夫も若かったのだ。私は恋も知らなかった。愛さえわからなかった。私は細田様のお描きになる絵に夢中になって、あんなお方の奥様になったら、どんなにまあ美しい日常生活を営むことができるでしょう。あんな良い趣味のお方と結婚するのでなければ、結婚なんて無意味だわ。と、私は誰にでも言いふらしていたので、そのためにみんなに誤解されて、それでも私は恋も愛も分からず、平気で細田様を好きだということを公言し、取り消そうともしなかったので、変にもつれて。その頃、私のお腹で眠っていた小さい赤ちゃんまで、夫の疑惑の的になったりして。誰一人、離婚などあらわに言い出したお方もいなかったのに、いつの間にやら、周囲が白々しくなっていって、私は、付き添いのお関さんと一緒に里のお母様のところに帰って、それから赤ちゃんが死んで生まれて、私は病気になって寝込んで、もう山木との間はそれっきりになってしまったのだ。直次は私が離婚になったということに何か責任みたいなものを感じたのか、僕は死ぬよと言って、わーわー声を上げて、顔が腐ってしまうくらいに泣いた。私は弟に、薬屋の借りがいくらになっているのか尋ねてみたら、それは恐ろしいほどの金額であった。しかも、それは弟が実際の金額を言えなくて、嘘をついていたのが後で分かった。後で判明した実際の総額は、その時に弟が私に教えた金額のおよそ3倍近くあったのである。